異常な興奮を求めて集った七人の死活目らしい男が、私もその中の一人だった。わざわざそのためにしつらえた赤い部屋の緋色のビロードで貼った深い肘掛け椅子にもたれ込んで、今晩の話し手が何事か怪異な物語を話し出すのを今か今かと待ち構えていた。七人の真ん中には、これも緋色のビロードで覆われた一つの大きな丸テーブルの上に、古風な彫刻のある燭台に刺された三丁の太いろうそくがゆらゆらとかすかに揺れながら燃えていた。部屋の刺繍には、窓や入り口のドアさえ残さないで、天井から床まで真っ赤な重々しい垂れ絹が豊かなひだを作ってかけられていた。ロマンチックなろうそくの光が、その静脈から流れ出したばかりの血のようにも、どす黒い色をした垂れ絹の表に、我々七人の異様に大きな影帽子を投げていた。そしてその影帽子は、ろうそくの炎につれて、いくつかの巨大な昆虫でもあるかのように、垂れ絹のひだの曲線の上を、伸びたり縮んだりしながら、這い歩いていた。いつもながらその部屋は、私を、ちょうど途方もなく大きな生物の心臓の中に座ってでもいるような気持ちにした。私にはその心臓が、大きさに相応したのろさを持って、ドキンドキンと脈打つ音さえ感じられるように思えた。誰も物を言わなかった。私はろうそくを透かして、向こう側に腰掛けた人たちの赤黒く見える影の多い顔を、何ということなしに見つめていた。それらの顔は、不思議にも、おのおの面のように無表情に、微動さえしないかと思われた。やがて、今晩の話し手と定められた新入会員のT氏は、腰掛けたままで、じっとろうそくの火を見つめながら話し始めた。私は陰影の加減で骸骨のように見える彼の顎が、物を言うたびに、ガクガクと物寂しく合わさる様子を、奇怪なからくり仕掛けの生人形でも見るような気持ちで眺めていた。
私は自分では確かに正気のつもりでいますし、人もまたそのように取り扱ってくれていますけれど、全く正気なのかどうかわかりません。狂人かもしれません。それほどでないとしても、何かの精神描写というようなものかもしれません。とにかく私という人間は、不思議なほどこの世の中がつまらないのです。生きているということが、もう退屈で退屈でしようがないのです。初めのうちは、でも人並みにいろいろの道楽にふけった時代もありましたけれど、それが何一つ私の生まれつきの退屈を慰めてはくれないで、かえって、もうこれで世の中の面白いことというものはおしまいなのか、なんだつまらないという失望ばかりが残るのでした。で、だんだん私は何かをやるのが億劫になってきました。例えば、これこれの遊びは面白い、きっとお前を有頂天にしてくれるだろうというような話を聞かされますと、おお、そんなものがあったのか、では早速やってみようと乗り気になる代わりに、まず頭の中でその面白さをいろいろと想像してみるのです。そして散々想像を巡らした結果はいつも、なーに大したことはないと見くびってしまうのです。そんな風で、一時私は文字通り何もしないで、ただ飯を食ったり起きたり寝たりするばかりの日を暮らしていました。そして頭の中だけでいろいろな空想を巡らしては、これもつまらない、 あれも退屈だと、片端からけなしつけながら死ぬよりもつらい、それでいて人目にはこの上もなく安易な生活を送っていました。これが私がその日その日のパンに追われるような境遇だったらまだよかったのでしょう。たとえ強いられた労働にしろ、とにかく何かすることがあれば幸福です。それともまた、私がとびきりの大金持ちででもあったら、もっと良かったかもしれません。私はきっとその大金の力で歴史上の暴君たちがやったような素晴らしい贅沢や、血生臭い遊戯や、その他さまざまな楽しみにふけることができたでありましょうが、もちろんそれも叶わぬ願いだとしますと、私はもう、あのおとぎ話にある物草太郎のように、いっそ死んでしまった方がましなほど寂しく物憂い、その日その日をただじっとして暮らすほかはないのでした。